さて、今日初めての方もいらっしゃってるので、なるべく、分かりやすくというふうに思ってます。イエス、ここのところではイエス・キリストの、死、十字架で死なれたっていうのはどういう意味なのかっていうことですよね。そのことを中心に、そしてイエス・キリストが十字架について死なれた目的は、私たちをどうしてほしい、私たちがどうなってほしいからなのか、そんな点から考えてみたいと思います。まず、このイエス・キリストが十字架について死なれる、キリスト教会には、まあ、ここにもあるんですが、十字架がこうシンボルとしてありますけれども、十字架はよく言われますね。あるものではなくて、十字架は心の中に描くものであるというふうに言われます。それは何かというと、イエス・キリストが十字架につかれたのは一体何のためなのか、いや、私の罪の身代わりとなって神様の刑罰を受けてくださった、その刑罰が十字架である、貼り付けである、ですから私のためなんだと心の中に描いたときに、十字架はその人にとって意味のあるものとなりますよという、そういう意味で十字架というものはあるものではなくて、心の中に信仰によって描き出すものである、とこういうふうに言われます。で、私は確かにそうだなと思われます。ただ、じゃあ急にイエス・キリストが十字架について死んだのが私たちの罪のためですと言われても、何かこう、よく新興宗教が起こってくると、突然そういうふうに、私はみんなのために身代わりとなって死んだんですっていうふうに言う、そういう新興宗教多いんですが、しかしキリスト教と新興宗教の違いっていうのはどこにありますあるかと言いますと、実にこの9章の1節から11節にありますように、実はずっと長い間、イスラエルという国はイエス・キリストが十字架について死なれる、そしてそれが私の罪のためであるということを、それをはっきりと教えるためにずっと予言されているということです。まさにモーセによってエジプトから出されて、そして奴隷の状態から導き出されて、助け出されまして、アラノを旅するときに神様はモーセを通しまして、礼拝の方法を教えられました。で、私たちが神様を礼拝すると言ったときに、このままでは礼拝できないんだということなんです。神様はとても清いお方です。そして義なるお方です。ですから罪ある私たちがこのままで神の前に出ることはとてもできない。いや、かつてモーセも神と相対した時に、私は死ぬばかりであるというふうに言います。つまり清い神様の前に私たちが出ると、私たちは神様の清さに打たれて生きていられない。その清さに打たれるってどういうことなんだろうなというふうに思うんですが、実はそのことを、この旧約聖書、イスラエルはまさにモーセからですから、紀元前1400年ぐらい前からですね、ずっとイエス・キリストが生まれるまで、ですから今から2000年前ですね、今から2000年前にイエス・キリストが十字架につく前までの1400年間ぐらい、イスラエルという国は神様の前に、神を礼拝することができるには、するためには一つの方法がしかないんですよ。それは何かというと、神様の前に自分が罪人であるということを認めて、自分の罪の身代わりの刑罰を実は動物に転化して、代わりにつけて、そして動物の血を流させる。そのことによって神様の前に出ることができます。人間は神様の前に、このままではとてもじゃないけれども、犠牲なくして自分の罪のこの刑罰を受けるという、その身代わりをなくして、なだめの供え物とも言います。神様に自分を受け入れてもらうためには、 なだめの供え物が必要なんです。その方法がずっと幕屋というモーセを通して出された会見の幕屋ともレビ記を見ますとあります。神様とお会いするっていうんです。これは完全に礼拝する行為を言います。ですから神様とお会いするためにはこの会見の幕屋の前に実は一つの儀式がなされなければならない。そしてその儀式についてその会見の幕屋について9章の1節からずっと8節までがその幕屋の姿がここにあります。そしてこの9節10節からで2つでそれらの幕屋には限界があったんですよ、完全ではなかったんですよっていう話がこの記者によって言われます。旧約聖書でじゃあ動物どういうふうな形でなされたかというと、この11節、今日は11節からが中心なんですが、11節にこうあります。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです、とこうあります。で、ここで11節でキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られた。で、大祭司っていうのは存在があります。これは旧約聖書の中でも大祭司というその儀式を執り行う、まあ、祭司の一番偉いトップの人がいますが、その人が実は年に一度この人間が作った幕屋ですよね、人間の作った幕屋の中に入って、そしてさらにそこには聖所というのがありますが、聖所よりもさらに奥の至聖所っていうのがあります。もう特に清い場所、そこには大祭司が年に一度だけ入ることができるんです。しかもそれは一度だけ入ることができるんです。他の祭司は、普通の祭司は入れないんです。大祭司しか入れません。しかもその入るときにこの大祭司は一つの特別なことをしなければなりません。それは何かというと、大祭司といえども人間です、罪人なんですよ。だから大祭司は自分の罪のためにこの牛を犠牲にして血を流す、身代わりの命を差し出す。そうすることによってしか大祭司といえどもその一番清いと言われる神様とお会いする至聖所というところで神様とお会いすることができない。ですからこの大祭司といえども今までの普通のイスラエルの人たちがやってきた幕屋で、人間の手で作った幕屋、会見の幕屋で神様とお会いするときに大祭司はこの子牛を取って、お牛を取って自分の罪のため、そしてもう一つ今度はヤギを取って何をしたかっていうと、イスラエルの民全員のためなんです、の罪の贖いをするんです。で、これ二つの方法があるんです。一頭は殺して血を流して注ぎます。もう一頭は何するかというと、ヤギの上に手を置いてイスラエルのため全員の全てのイスラエルのための罪をそこに置きましたって言って野に放すんです。そこからこう立ち去らせる、そういう儀式を通してイスラエルの民は神様の民、つまり神様を礼拝する民として許されたんです。それがなされないとイスラエルの民は神様の民として、神様を礼拝することが許される民とはならなかったんです。でもそれでも9節その幕屋は、この幕屋はその当時のための比喩ですって言っています。昔1400年頃前からなされた、実は本当のものを教えるための模型のようなものです。例えのようなものなんだ。 だって模型っていうのは本物が来たら模型よりも本物の方がいいです。それと同じようにこの人間の手で作ったモーセによってが指導して作った幕や神様とお会いするその場所、そして捧げるその捧げ物、それらは実は本物のための一つの模型に過ぎないんですよ、比喩なんですよ、例えなんですよ、というふうに言うのです。そしてそこでその本物を表すためのその捧げ物と生贄というのが礼拝する者の心は、じゃあそれをやったからといって礼拝する人の心を完全にすることができませんとあります。じゃあ本当に罪がなくなるのかっていうと、なくならないっていうんです。いくら動物を犠牲にしたとしても人間の罪はそんな簡単にはなくなるものではないし、神様の前に許されるものではないというふうに言ってます。だけどもそれを通して実は教えていることがあるって言うんです。何か、それがイエス・キリストの十字架の贖いを教えているっていうことなんです。ですからイスラエルはですね、もうずっと、先ほど言いましたように、もうイエス様が来られる1400年も前からずっと本当の贖い主が来るよ、本当に心を清められて神様の前に礼拝することができる時が来るよっていうことをずっと1400年間近くもそれを儀式を行うことによって待ち続けた。つまり予定されていた。予言されていたんですね。それがずっとなされてきた。そしてそれが今実現をする。で、ここで十節を見てください。じゃあその幕屋でやってたものは模型だから、本物じゃないんだから、意味がないのかっていうと、十節。それらはただ食物と飲み物と種子の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからですって言っています。ですからこれはどういうことかっていうと、その儀式は儀式で、神様を礼拝する民、神様を信じる民、神様を礼拝することが許される民として、この儀式は意味があったんですよって言ってるんです、ね、無駄だとか意味がないんじゃなくて、それもあったんですよ、でもそれは完全ではなかったんですよ。その毎年この犠牲を捧げることによって神様に許される、でもそれは人間がやったことですから、毎年毎年毎年毎年同じことを繰り返さなければなりませんでした。そうして自分は罪人だ、神様の前に本当に罪深いものだということを自覚して、そして神様が用意してくださる本当の救い、贖いを待ち望むという、その信仰が養い育てられる必要があったんです。それが1400年も続いたんです。で、それが今重視です。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通りと言ってます。つまりいよいよ模型から本物が来たってです。本物の大祭司が来た。キリストはすでに成就した素晴らしい事柄って、これすでに成就した素晴らしい事柄って何かっていうと、これは完全な贖いのことを指しています。完全な贖いです。つまり動物とかヤギとかお牛っていうのは一時的です。一時的ですから毎年毎年です。しかもそれは私たちを清めるんじゃなくて、私たちが本当に罪深いものなんだね、身代わりの死がなければならないんだってことを覚えるためです。忘れないためにそれが繰り返されるんです、ね、私たちの罪を自覚させるためになされるものなんです。でも自覚するっていうことと私たちの罪が完全に許されるってこととは違うわけですよね。私たちは罪の自覚を持って苦しんで終わったのがよく言われます、太宰治だというふうに言われます。彼自身は本当に罪のこの自覚に悩み苦しみ、そして生きるに耐えられなくて死を選んでしまうことに自分の罪について苦しんだ人であると言われました。なぜかというと、 救いがわからなかったからです。完全な贖いが今ここに成就した、成就した贖いがあるという、そこに信仰を持つことができなかったんです。罪の自覚だけで行くならば、私たちは苦しいものであります。でもそこに救いがあるということがはっきりと受け止められたときに、私たちは生きる力も望みも与えられてくるわけであります。イスラエルのためにとっては、このすでに成就した十字架によって、この完全な贖いが用意されている。その大祭司としてイエスは来た。というふうに言っているんです。そしてその時にイエス様が、このほら、大祭司は、旧約の大祭司は、手で作った幕屋の中に、さらに聖女と死聖女に、手で作ったものの中に、自分で、犠牲の動物を持って入るわけです。でもイエス・キリスト、本当の大祭司、誠の大祭司であり、完全な、素晴らしい、この成就した素晴らしいその贖いを、どういう形で、神様のものも、ところへ行ったかというと、手で作ったものでない、言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通りというふうに言っています。いろんな考え方があるんですが、こうです。どういうことかというと、ここには、今まで模型とは違った本物、しかもさらに偉大な、さらに完全な幕屋って言ってます。で、この完全な幕屋っていうのは誰を指すかっていうと、イエス・キリストを指すんだという考え方があります。イエス・キリストというお方を通してっていう意味があるんですが、しかし私はそうではなくて、むしろ、これは霊的な聖女って言った方がいいと思います。天的な霊的な聖女です。人間の手で作った幕屋の聖女に比べて、神様が認められる霊的な聖霊によって導かれる、そういう幕屋。そのことの子はいいと思います。それを通して、つまり私たちは人間の作ったものによって見えないものを明かし、この表現しようとするんですが、今はもうそれする必要がない。霊的な目に見えないけれども、霊的な本物の偉大な、完全なって言ってますから、これ以上にないっていうことです。これ以上にない。もう他に、神様の前に出る場所として、これ以上にない場所。そこを通って、またヤギと子牛との血によってではなく、って言ってますよね。ですから昔は、ね、ヤギと子牛を取って、そして大祭司は自分の罪の身代わりとして、ヤギを、子牛を殺して、身代わりとして捧げました。そしてヤギを殺して、血を注いで、民のための捧げ物としました。でもそれは完全ではないので、毎年やりました。でも、イエス・キリストの完全な贖いは、ヤギと子牛の血じゃなくて、ご自分の血によってって言っています。ご自分を犠牲にしてっていうことですよね。自分を捧げ物として差し出したということなんです。昔の大祭司は、お牛とヤギを自分の罪のための身代わりとして犠牲にして捧げましたけれども、イエス・キリストはそういう動物を使わないで自分を使ったって言うんです。自分の肉と血を持って私たちの贖いとした。で、しかもイエス・キリストはですか、この14節、キリストが傷のないご自身をと言っています。キリストは大祭司となられたけれども、旧約聖書の大祭司とは違って、旧約聖書の大祭司は人間であるので、自分の罪のための生贄も必要でした。でもこのキリストは、完全な罪のないお方ですから、自分のための生贄は必要としない。という意味です。自分のためには必要としない。この神の民のための生贄として自分を捧げた。というのである。しかも12節で、ご自分の血によってただ一度、誠の聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられたと言っています。で、この永遠という言葉なんですが、前にもお話ししましたけれども、 この旧約聖書においても新約聖書においても、この永遠っていうのは、これはこの言葉は地域的、限りなくという広さの問題じゃなくて、時間的に始まりがないっていうことと終わりがないっていうことです。ですからずっと過去においても、これからに起こる未来においてもです。そういうその現代において、現代から前においても後においても、この人は永遠の贖いであります。つまり一度だけ、過去もなく未来もなく、ずっとの中でたった一度だけの犠牲。なぜですか？イエス・キリストが永遠なるお方だからです。永遠なるお方の犠牲は、その犠牲の及ぶ範囲、時間的範囲は、ずっと過去もいつまでも過去を遡り、これから起こるずっと先の人間に対しても贖いの犠牲として、永遠の贖いとなり得たんだ。ですから2000年前のイエス・キリストの十字架が、なんで私のための身代わりの死となるのって言った時に、イエス・キリストの贖いは永遠の贖いだから、だから時間には関係がないんです。2000年前の贖いも今の私たちの贖いのになるんだということです。イエス・キリストは永遠なるお方だから、そしてそれはたった一度の贖いで済むんです。神様の前に時間的、あれは関係ないようですね。この時間の始まりもなく終わりもないっていうのは、神様の前に何かというと、常に現在だということです。常に今だっていうことです。ちょっと哲学的になりますが、常に今だっていうことです。ということは、イエス・キリストの十字架は、私たちから見れば2000年前の十字架ですけれども、神様にとっては、今もその2000年前の十字架の意味なんですよね。今の十字架でもあるんだという。その意味で、このイエス・キリストの贖いというのは、永遠の贖いを成し遂げられたんだというふうに語ります。ですから、過去においてさえも、過去のモーセがなされた幕屋においてさえも、捧げられた犠牲、ヤギと牡牛の血、雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、まあこれあるんですがね、雌牛の灰をですね、雌牛をこう燃やして、そしてそれを清い水で下、その灰を 薄めてとか入れて、そしてヒソプの葉ね、枝で、この、下して、パッパッと振りかけるんです。あと振りかけたその水滴を受けた人は清くなる。というに、まあこの清くなるっていうのは何かというと、本当に両親が清くなるということよりも、イスラエルの民として受け入れられるということなんですよね。神の民として認められる。つまり清いものとなったので受け入れられるという、そういう儀式なんです。で、とするならば、旧約聖書のそういった模型においてさえも、神の民として受け入れられるとするならば、その儀式がね、受け入れられるとするならば、13節、それが清めの働きをして肉体を清いものとする、形だけですよね、するとするならば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになった、その血はどんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせるか。これはイエス・キリストによって受けた贖いは、モーセの贖い、ね、儀式はイスラエルの民にもう一度加えられるということですよね。受け入れられるという儀式です。それは表面的です。これは肉体的な意味です。それくらいの効果があるとするならば、イエス・キリスト永遠の完全なお方の贖いならば、表面的に清くするだけじゃなくて、心を変えられるということを言っています。内側から変えることのできる力を持っているんですよ。イエス・キリストを信じて、この神様を礼拝するっていうのは、儀式でするのではなくて、 心から私たちは神の前にイエス・キリストの尊い血潮によって十字架の贖いによって罪許された、神様がそれほどまでに私を愛してくださって神の民として受け入れてくださっているという喜びに変えられるでしょう。変えられたその心を持って礼拝するものとなるんですよ。イエス・キリストの十字架の贖いを受けるってのはそういうことですよっていうんです。ですから私たちは神様を礼拝するときにいやいやしているはずないわけです。心から喜んで神様の前に礼拝するものであるはずであります。なぜならば私の罪は完全に許されているんですから。完全に神様は満足されて私たちを受け入れてくださるんですから。それほどの犠牲をイエス・キリストはご自分の体を持って血を流すことによって私たちのために取り出してくださっているんですから。ですから私たちはこれほどの喜びはないではないですか。もう悩む必要ないんです。どういうことかって、この私が罪深い、この私がもう許されないんじゃないかとか、こんな私はもうダメじゃないんだないだろうかというふうに不安に思う必要はないということです。これから罪を犯すかもしれません。過去の罪はイエス・キリストを信じた時に許されましたというふうに私たちは告白し喜ぶかもしれません。でもこれから先はどうなりますか。バプテスマを受けた後罪を犯さないで済みますか。コンスタンティヌス帝というこの王様は死ぬ直前まで実は洗礼を受けなかったそうです。なぜかというと洗礼を受けた後罪を犯したらまた地獄に行かなければならない、死ぬ直前だったらばもう罪を犯さないだろうっていうんで死ぬ直前に洗礼を受けたって言われます。そうするとそれまでの間はずっと悩み苦しみ、罪の許し、神様を心から礼拝するというその特権からコンスタンティヌス帝っていうのはこれは味わうことなく過ごすということになります。しかし私たちはそうではないんです。永遠なる贖いですので、これから犯すであろう、そしてこれからも失敗をするであろう、そういった全ての罪のためにイエス・キリストは十字架について私の身代わりとなって贖ってくださったんだという、そのことを私たちは心から喜んで、そしてその心が変えられていくのではないか。そうするとここで言っているんです。私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせっていうのはそういうことなんです。神様の愛がわかるならば私たちは神様のために仕方なく儀式的にやっていた様々な儀式、規定、そういったものから私たちは心から神様にお仕えするという、そういう行いに変えてくださるんじゃないか。イエス・キリストの十字架というのはそういう力があるし、信じるというのはまさにそういう生き方なんだ。だから言うんです。生ける神に仕えるものとすること。この生ける神に仕えるというのは、具体的にはこれは礼拝のことを言っています。この9節で、9節の後半で、それらは礼拝する者の良心を完全にすることができませんに対して、14節。死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることができる。私たちこそが、ね、このイエス・キリストの十字架の贖いが永遠であると、ね、私にとってもこれからにとっても贖いなんだということを信じる者にとって、それは本当の礼拝を捧げることのできるものとなることなんだ。私たちキリスト者というのは儀式に従って礼拝をしているのではなくて、心から自分の贖いを感謝して礼拝するものとされているんだ。しかもこれからもの罪も許されているという、その許しの平安の中で、感謝の中で礼拝を捧げるものとなっているんだ。これが実はここで言っている生ける神に仕えるものとすることでしょう。で、私たちはそうなっているんですよ。そうすると私たちがもし義務的な礼拝でしかなくなってしまったとするならば、何が欠けるんでしょう。欠けてることになる、何を忘れてることになるでしょうか。罪の自覚ですよね。私はイエス・キリストという神の一人子を十字架につけなければならないほどに 罪深いものであったんだというそのことを忘れてしまっていると、イエス・キリストの十字架の贖いが私にとってどんなに素晴らしいものであるかがわからなくなってしまうだろうと思います。罪を自覚するってのは、ああ私ダメだダメだっていうふうに言っているのを罪の自覚というわけではありませんよ。私たちはそれにその先があるわけです。この罪が許されているというね、キリストによって許されているという、そしてその許しは完全である、そしてその許しはただ一度だけなされたことで全てなんだという、そのことを私たちは知っている、それも受け止めている、そういうこの信仰生活をしているんだということを覚えなければなりません。イエス・キリストの十字架というのは私たちにとって本当に誠に神様を心から礼拝させるための実は手段だったんです。神様とお会いすることのできる、いつでも自由にお会いすることのできるためにイエス・キリストの十字架のあの犠牲は必要だったんです。でも私たちはですからもう一度だけ完全になされたんですから、神様の前に行くときに動物の犠牲必要ありません。何かの犠牲を持ってそして神様にお会いするという必要はありません。いつでもどこでもキリストの贖いがありますので神の前に出ることができます。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、いとときを感謝いたします。本当に神にとって過去も未来も常に現在である永遠なるお方であることを教えられます。それゆえにイエス・キリストの贖いが永遠の贖いであると聞いたときに本当に感謝いたします。主よ、これから犯すであろう罪も、また今まで犯してきたその罪もイエス・キリストの贖いによって全て完全に許され贖われるということ、本当に身代わりとの犠牲となってくださっているということ、そのことを知って心から感謝いたします。その感謝を持って心から神様あなたにお会いし礼拝を捧げるものとされたこの特権を心から感謝いたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。